はいどうも、ネギトークを始めさせていただきます。パーソナリティのネギ山です。本日もスイカ頭さんに来ていただきました。
あ、どうもどうも、お願いいたします。
あ、ご無沙汰しております。
あのワールドカップ残念でしたね。
残念でしたね。
いや、もうやけど、そこまでやる思えなかったです。
あ、日本だな。確かにね。
そう、
もう一緒のようになって、無理やなと思ってましたもんね、初めの方はね。
あ、僕もホンダ外せと。
あ、僕はでもね、ホンダ肯定派やったんですよ。
あ、肯定派やった。
使ってほしかったんですよ。
まあ、オーストラリアでいうケーヒルみたいなもんですから。
あ、そうです。だから今回の使い方は良かった。
良かった。
レギュラーじゃなくて、スーパーサブという、ドログバのポジションね。前回でいうね、雰囲気を変えるという。
そうです。
ただ、そのベンチに置いといて、ね、ベンチの雰囲気が悪くならないかだけが心配だったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
ただ、そこは良かったみたいですね。
あ、そこはね、牧野が中和して。
牧野がいい役割をしてくれて、確かにそれはね。
映れると思ってよかった。
なかなかね、ちょうど牧野もベンチにいたんで、今回ね。
ね、映りたがりの。
そうそうそうそう。
よかったですね。
で、ベルギー戦も生で見たんですか？
僕は、ね、全部見てるんですよ。
すごいっすね。眠くて仕方がない夜中は。
あ、そうでしょ。眠気に弱い。
もう肌が。
そうなんですよ。
どういう感じで見たんですか。
え、どういう感じと、あ、だからベルギー戦とかもだから3時キックオフじゃないですか。
早く寝てって感じ
ですか。あ、だから10時ぐらい寝て、それでもう目覚ましもせず、2時45分になったらパッと寝
る。わかるわ。ワールドカップ期間中、ワールドカップ気になってね。
あ、そう、
目が覚めるんですよ。
そうなんですよ。
で、3時に試合やってたらちょっとつけてしまうんですよね。
そうですよね。それで ね、5時半頃、ね、二度寝してね。そうそう。
そうなんですよ。
そうなんですよね。
でももう僕6時起きなんで、で1時間しか寝れないっていうね。あれが延長戦入ってたらもうそのまま起きてないいけないっていう状況で、
ね。ああ、皆さん早番とかあるんですね。
そうなんです。毎日6時起きなんですけど。
あ、そうですか。はい、あ、そうなんです。ストイックですね、本当にね。僕もね、ベルギー戦も勝てると思ったんですよ。
思いましたね、2点入った時、
ね、
僕はね、2点入った時にね、はい、ブラジルとの日程を見ました。7日、6日、うん、今日の収録日の夜中、はい、今日の夜中や。
そうですね。
3時か、またきつなるなと。
いや、
でも嬉しいきつさやなと思って見てしまいました。
見ました。こんなワールドカップの話できる人なんかおらへんから。そうですよ、ね。
見てしまったな、あれは。楽しみやなと思ってね。
ベルギーのアフロの背高いやつ、憎たらしいやつ。
フェラヒニやったから
な、あいつ、嫌なやつおんねんなって思
いました。1メーター94やで。あんなやつがいんねんで、控えに。
そうですよね。
パワープレイに持ってこいじゃないですか。
ね、で、アフロで、やっぱり2メーター20ぐらいが見える。
かなり高く見えるから、圧力が半端ない。
なんで背高いのにアフロにすんねん、あいつ。
でもあれはね、ちょっと分析するとね、あの得点は、はい、オフサイドトラップを庄司だけがかけてたと。
あ、そうなんですか。
庄司のマークやったみたいなんですよ。
は
でも他が、3人ぐらいが、オフサイドトラップ上げろって言ってるのに上げてなくて、あれがフリーになったっていう感じらしいんですよ。あれ上げてたら、アザールやったっけ。
アザール。
アザールが手前にいてたんで、ラインのオフサイドになるとこから上げてたんですよ。
庄司を。
で、まあ、庄司はもう、それで抑えトラップかけようとしてたのに、うん、他の3人がついてこれてなくて。
いや、けどこれは、ね、攻めれないですよ。あのドタガタでね。
そう、あれがまあピシッと揃ってたら、オフサイドになったかもしれんっていう。
何でしたっけ、セネガルの時フリーキックでオフサイドトラップかけた。
ああ、そうそう。あれを使ってた。あの感じでね、ちょっとオフサイドトラップをかけてたら。
さすが、キャプテン翼の国だ
と。そうね。さすがにそこでは使えなかったみたいな
ですよね。そうなんですよね。
ね、庄司ももうね、地面叩いて悔しがってましたよね。最後のマーク、自分やったら、自分というか追いつけなかったっつってね。
いや、けどね。それはもう、けども前半でも結構消耗してたんですよね。そうなんですよね。そうなんですよね。これはしゃあないですよ。本当にしゃあないって言ったけど惜しかったな。今日夢見してもらいました、僕、本当に。
そうです よね。
はい。はい、ね。
長谷部もね、もう代表引退って言ってね。
うん、そうですね。
ホンダも引退って言ってね。
うん、ねえ、それも思ったんですけど、僕全然 あの引退してないですからね。
なんだって僕
僕は呼ばれてもいつでもいい感じで、あの、38になってもい
い。行きますよね。
呼ばれたことないけど。
代表引退とか自分で言いませんよね。呼ばれたら行きますよね。
うん、あれも引き際ってあれ、あれですよね。難しいところですよね。
ねうん、確かに、長谷部はキャプテンやってるから、難しいところですよね。
難しいところですよね。
やっぱりね。後輪を育てないといけないしね。
うん、そうですね。あの方も何歳でしたっけ
?34 ですね。
あ、34。
うん。次38ですから。
あ、38。あ、まあね、ベンチでいてても大丈夫だと思うんですけどね。だから。
なるほどね、うん。ベテランの枠がありますからね。ベテラン枠。ワールドカップはね。うん、
あの、
秋田とかね、川口とかね。
うん。うん、古くはあの、ゴールキーパー小島。
ありましたね。ベテラン枠。あれね、ベテラン枠はゴールキーパーの第3ゴールキーパーが僕はいいと思うんですよ、ね。
あ、なるほど、
ね。ほとんど出番がないから枠がしちゃってね。
うん。となると、やっぱり、川口
あ、まだ現役ですからね。高知県みたいなね。
高知県みたいなね、うん、そうですよね。
そうなると川島になってくるんじゃないですか、次は。
赤
でもちょっと今回ね、厳しい評価になりましたからね。
厳しい。そうそう、サッカーダイジェストの、そう、あの、成績表では D になって
ますね。猫パンチがちょっと響きましたかね。
あれもね、難しいところですよね。
難しいところですね。
本当に攻められてね。
まあ、他のゴールキーパーが出てたから良かったっていうのもわからないですし、ただちょっと中村浩介っていうのは出してほしかったですね、経験上ね。
あ、経験上
ね。うん。
なんか、勝負試合みたいなのね、なかったし
ね。なかったですね、そうですね。あの第2戦目で勝ってたらね、
うん、
あの、そこで中村浩介を出して、で、そこで結果を残したらそのまま使ったらいいし、
うん、
ね、出なかったら、
うん、
まあ、川島に変えて、ね。世論も納得したんじゃないでしょうかと思うんですけど、
うん、あ、だからもう1戦2戦で勝っといて、それでまあまあ3戦目はみたいな、
そうですね、
そういうことなんですよね。今日そんな余裕ないしな。
ポーランド の, あの最後の
ポーラン
ボール回しはどう思いました、あれ負けてる中での。
え、
びっくりしなかったですか、あれやりだした時。
あ、そうか、となるとじゃああっちの結果が、
そう
だから、だから僕はこうもうザッピングザッピングした、
ね、
NHK、
はいはい、
何でした
っけ。 で僕はもう2画面で見てました、これ2画面になるんで。ちっちゃく映しちゃって。
あ、そうなんですか。
で、そっちを逆に今度は大きくして。
ああ、なるほど、
ね。セネガル戦の方。
ああ、そんな機能がついてる、
ね。そんな機能。ここでしか使えへん機能。
あ、ここで
こう。これだけのための機能ですね、もうもはや僕にとっては。
2画面って、あの、大きいのに、
こう。大きいのに半分ずつになるんですよ。
あ、
半分ずつになって、音声がどっちかでいくんですよ。
ああ、さすが東芝さん。昔言うね、そうですね、うん。うちもありましたよ。東芝のやつは、あの、大きいのにちっちゃいので、こう、CM の間、こう、こう、やるっていうやつね。ね、そう
ですね。でもあの、NHK の解説者もかわいそうですよね。あっちを解説するっていうのはね。日本戦見たいでしょ、どこでも。それどころじゃないでしょ。まあ見てるんでしょうけど、ちっちゃい画面とかで。
あ、そう、やっぱりこう状況はね。
状況はね、見てるんでしょうけど、はい、解説しながらじゃなかなかね、
わからない、ね。なかなかそうですね。
生で見たいですよね。
生で。
こっち解説してる場合じゃないやってなりますけどね。
まあ。
で、まあ仕事ですからね。
まあ、ね、仕事です。
しゃあないか。
まあ、そうですね。かわいそうやな、こう言わせやな。
そういう時はね、応援権を持ってた曲が強かった
ですね。そうですね。
いや、確かに夢見せてもらいましたね、今回は。
そうですね、本当にね。
まあ、ここからね、ベスト8になってますんで、
はい、
またちょっと楽しみたいなと思いますけどね。
そうですね。
優勝予想は、どこだと思いますか。
やっぱりね、あの、アホですよ。まあ、ベルギー。
そう、
ベルギーでも、はい、もうね。
もうベルギーも勝ってもらいましょう。
で、もう、準優勝だったんだ。
その通り。ブラジルも撃破してもらってね。
もう、
あの、強いフランスも撃破してもらって。は
い、もう全部ね、全部 5-0 ぐらいでやって、それ最初の、の、3-2 の、
みんな1点連続では勝ってもらって、
そうそう、
で、0点で抑えてもらって、
で、あ
の、日本は2点も取ったし、
うん、ルカフがね、もう3点、5点取って。
で、得点もなって、
それで、あの、やっぱり日本が一番強かったって言ったら、もう FIFA ランキングも2位。
FIFA ランキングは2位やったらないけど、どう考えても。ベスト16で終わってるから。
そうですよ。それでね、うん、はい。
それでまあ、ワールドカップはね、終わっていただけたらね、一番いいかなと思います、はい、
すね、
日本人にとってはね。
はい、あとはもうね、うん、ベルギーを応援すると。
はい。わかりました、はい。はい。ということで、
はい、
私、数週間前に、福岡にちょっと旅行に行ってまいりまして、
ね、
沖縄に続いてね。
本当にね、やっぱ、もう独身金使うのはダメですよね。
そうですね。
これはもう、
はい。 あのちなみにまた再来週ぐらいに北海道行ってきますんで。もうちょっとやりたいことやろうと思って、
あ、そうね、
行きたいところに行っとこうと思って、もう独身のうち死ぬ前に、いつ死ぬか分かりません、うん、人間。
そうですよね、うん、僕もほんまにあの結婚する前にね、あの一人でタイ行きたかったですね、本当
に。まあ目的は大体分かるけど。はい、
ね、
そうですね、
はい、
それでまあ福岡の目的は、まあ、友達と、あの野球を見に行こうという目的で、で、友達がソフトバンクファンで、私、広島カープファンなんで、まあ、毎年ね、野球の試合を見に行くと、3連戦を見に行くという目的がありまして、で、あの、去年、一昨年は、カープの本拠地、広島の方に行ってたんですけど、今年はソフトバンクなんで、本拠地が、福岡ドームに行ってきました。
交流戦だったん
ですか？そうですね、交流戦に行ってきまして、3連戦、1勝2敗、広島カープは、はい、最後だけ勝ったっていう試合だったんですけども、まあ、そこでですね、私、球場で野球見ながらね、いろいろ球場、観戦、野球観戦に対してちょっと思ったことがありまして、はい、まあ、あるあるというかね、ネギ山が思ったことみたいなね、うん、まあ、あるあるですかね。
あ、ネギ山さんの最近も、
ちょっと企画をね、ちょっと1個は持って帰らないといけないということで、せっかく行ったからにはね、
素晴らしい。
はい、ちょっと考えてきましたんで。
あ、ね、僕の持ってきたネタやったら、まだ眠たさ
なりませんよ。まあ興味ないやつは
ね。やっぱりね、
は
い、そうでしょ。そうですね、もうやっぱりこう、うん、ね、こう、そうそうそう。
そうですね。
ネギワさんの喋りたいこと、はい、あれはね、
まあネギトーク
というこ と, とね。
はい。わかりました、はい。じゃあまず一つ目ですね、はい。あのね、お金持ちのね、球団のね、球場はめちゃめちゃ豪華なんですよ。ソフトバンクの球場、ヤフオクドーム。そうそうそう、もうね、3年ぐらい前に行った時には。オーロラビジョン、3、4年前かなが少なかったんですよ。1個か2個しかなかったんですけども、おうおうおう、それがもう、5個ぐらいついてて、4、5個ついてて、で、なんていうんですか、ホームベース裏にもなんか透明な、オーロラビジョンみたいなのがついてて、
う
もう電飾で光りまくってるんですよ。
なんなんですか、
すごいんですよ。
親会社ってことですか、ソフトバンクですか。
ソフトバンクですね。やっぱお金持ってるんですよ。
携帯って強い。
それでなんかもうね、光るんですよ、至るところが。
ああ。
すごいんですよ。
ああ。で、一方、広島はってことですか。
広島はまあ、
広島綺麗ですよね。
まあ、綺麗で開放感があって、こう、自然ね、大リーグみたいな球場っていうのがわかるかな。うん。もうでもね、福岡ドームはもうお金持ち感が半端ない球場っていうか、お金かかってんなっていう感じですね。で、商売が上手なんでしょうね、いろいろと。
ああ。
で、まあ、そこに繋がるんですけど、ソフトバンクのユニフォーム、
はい、
まあ、観客が着てるユニフォームは、種類が多くて、統一感がない。
あ、種類
が。広島カープやったら、赤か白、まあ、軽くピンクぐらいがあるんですよ、特別なユニフォームみたいな。ほとんど赤を着てるんですよ、みんなね。ビジターやし。で、まあ、綺麗なんですよ、もうカープファンいっぱいおるな、みたいな感じなんですけど、ソフトバンクはもうなんかいろんな色、ブルーやら白やらね、今回はなんか80周年のユニフォームを発売してたりして、バラバラなんですよ。
バラバラで、
統一感がない。
統一感がない。
あ、でもこれあんまり見栄え良くないなと思うんですけど、
はい、
逆にそれが多分商売上手で、いろんなユニフォームを出すことによっていろんなユニフォームが欲しくなると。
そうですね、物販で稼ぐという
か。そうですね。
なんか全部欲しになりますもんね。
そうですね。
今日のラッキーカラーに合わせて出てきて買ったら嬉しいですもんね。
まあなんか宝の祭典とかでなんかもらえるユニフォームとかもあるらしいんですけど、まあ販売所行ってもいろんなカラーのユニフォームが売ってて、商売上手やなと思って。そういうとこでお金を稼いで、
オーロラビジョンに、
そうですね。とか
電飾に、
人件費ね、そのね、人件費も高いんでね。
人件費もチームが高い。
そうなんです、
うん、
で、あと次ですね、まあ、チケット今回、初めてに近いんかな、
ダフェのことですか、
いや逆に、発売日にコンビニに並んで買ったんですよ、
発売、
はい、で先行発売みたいなのがあるんですね、普通の一般発売の前に、
はい、
それで、買うとなんか A 席みたいな、S 席か、S 席みたいなとこでも4000円ぐらいで買えて、で、2日分は買えたんですよ、それで。で、平日はちょっと500円ぐらい安いんですよ。で、 その後に1週間後か2週間後ぐらいに一般発売みたいなんで買うと1000円ぐらい高いんですよ。でそれを1日分買ってたんですよね。でその先に買うと安い、
先に買うと安い
っていうのが分かったんですね。今まであのダフ屋じゃないんですけど、うん、ヤフオクとか、
はい、
ああいうので友達に買ってもらってたら倍以上の金を出して行ってたんですよね。
やっぱりこうもう予定を決めて、
ね、だいぶ安くなりましたね。だからねチケット代が、はい、
だいたい4000円ぐらいですか。
そうですね。あでも5000円しましたかね。
あ、席になるとね、う
ん、5000円ぐらいでなんやかんやで、その前売りの前売りみたいなやつで買うとコンビニの手数料とかも、
うん、
あのないんですよ何にも、うん、だからそれがおすすめです。
やっぱり計画的にこの日に行くんだ。
そうです
ね。ってこれ
そうですね。急にね決めてやるとかじゃなくて早めにもう決めておくのがいいかなと思いましたね。
うん、あもう3日後休みはあのやることない、野球見る価値はまだも
たない、ね。そうなんですね。めちゃめちゃ高くするんですよね。うん、
やっぱりこれもご利用
は。まあね、あのね当日券とか売ってたらいいんですけど、なかなか売ってないんでね、うん、このご時世ね。
そうですよね。
人気あるんで。うん、でまあそこで、まあ席までは選べなかったんですね。どこの席かっていうの
は、はい、
で行ってみて大体、まあ真ん中ぐらいかな、
はい、
そんななかなか前にはならないですけど、はい、で1日目はもうど真ん中、
うん、
なんていうんですか、6列か7列か8列かありませんか、座席が一つになってるんですよね。
あ、まあ、
うん、横のね、
あこの、
あ、
はい、あ、はい、
うん、それの真ん中っていうのは大変なんですよ、あれ入っていくのがね。
入っていくの大変だし、おしっこ行くときも
大変ですよ、ね。おしっこ行くとき使うしね。で、1日だけ端っこがあったんですよ。
はい、
めちゃめちゃいい。
うん、真ん中の苦労も分かってるから、あ、あの、
立
てるん
ですよ。
あ、どうぞどうぞ。
で、立つんですよ、僕はもう、立たげるんですよ。
さすが紳士ですね、うん、本当にね。僕みたいに足斜めにするんじゃないんですよね。
しかも、でかいから、足が。多分、めちゃ、もう通れへんで、多分。邪魔
いやけど金持ちの球団なんでしょ、うん、座席も
いや
あれ、
うん、そんなに広くないですね。そこは
あ、そうなんですか、まあ、座席もあれ、うん、お尻痛くないんでしょ。
お尻痛いんですよ9回見てたら。
あ、そうなんですか。
座布団いるなと思いました。
座布団やっぱそこはちょっとあれやな、
ね、うん、
けど
お尻痛いんですよ、
うん、
でそのつながりで、まあ、僕野球観戦のスタイルとしては
スタイルとして、う
ん、ユニフォームも着ていきません持ってるんですけど、うん、荷物になるんで、
はい、
で、おとなしく見てるタイプなんですね。
はい、
うん、で横に、熱心な人がいると、
はい、
おしゃべりさんがいると気が散るっていうのはありましたね。
ああ、そうですか。
若い女の子やったんですよね。何日かね。で、なんかもう、すごい言うてるんですよ。横の女の子同士で。
ほうほうほうほう。
でもう応援しまくるんですよ横で、
うん、
そこ応援席みたいなとこやったらいいんですけど、
うん、
一般席なんで周り結構おとなしい人もいて、
うん、
結構全部こっちに聞こえてくるんで、
あの野球よりトークが気になる。
トークが気になるんで、柳田が何歳だのね、
うん、
若い子が出てきたらあの子かわいいだの、
うん、
どうとかこうとか言う気になるんですよね。
気になるんですけど、まあ、
でまたその子が可愛かったらいいんですけど、うん、
あ、そうなんですか。いや
もうちょっとね入ってくるというか、うん、横の声がね、うん、
ちょっと待ってください。この応援席と一般席ってあるんですね。
まあまあ、 あ応援席というか、まあ、うん、外野やったら結構ねもうガチで応援、う
ん、
立ったりして、
施設応援なんだ。
そういて、うん、そこも経験あるんですけどね、
ええ、
無駄にソフトバンクの方に行ったことがあるんですけど、
うん、
片目めちゃめちゃ狭かったですよ。広島ファンは入ったらダメなんですけど、本当はこっそり潜入してね、
潜入して
一緒に応援してるふりして経験したことあるんですけど、
うん、
そうなんです
ね。そうですか。一般席はまあ、
まあでもまあみんなね、何こういう叩くやつ持って応援はしてるんですけど、
うん、
そうですね。
そうですか。
まあ僕にとってはちょっとおとなしく見たいので、
うん、
ちょっと迷惑かなっていうのがありましたね。
もう可愛かったらいいですけどね。
そうなんですよ。
けど女の子ね。
可愛かったら手入ったら横の人とね、応援こうタッチとかするんですよ。わーっつって。
あ、ちょっとね、1000円ぐらいの価値ありますよね。
そんなノリじゃないです、僕でのでもね。そんなノリじゃないんですよ、申し訳ない。で、そのつながりで、 まあ、チアリーダーのテンションにもついていけないんですよ。チアリーダーね、あの、グラウンド整備とか、まあ、7回とかに、こう、なんか、まあ、踊りとかもあるんですよね。で、みんなやりましょうみたいな感じで、あの、目が合ったりするんですよ、前の席とかやったら。恥ずかしくてできないっていう。
恥ずかしくてできないけど、これ、
ノリについていけないんですよ。まあこれは僕の目線なんですけど、まあノリノリでやってる人もいるんですね。例えばその横の女の子とかはもうノリノリでやってるんですよ。ついていけないんですよね。
ちょっとね、そこはちょっと難しいところですよね。
そうなんですよ。つい方はさんはどうですか、そういうの。
あ、僕もね、
ついていけないタイプじゃないですか。
だけどね、目を持って可愛かったら僕ちょっとやるかな。
やりてえな、ちょっとな。
ねえ、で、ちょっとね、そこ1000円挟ましてくれたら。
ちょっと違うよ、それは。それはちょっと違うな。お店が間違ってんね。
そうですよね。いいですよね。けど、可愛い女の子見れるのいいですよね、チアリーダー、ね。
あ、チアリーダーキラキラしてますね。ね、笑顔が素敵ですね。可愛かった
です。なんとはなれへんかなって思いながら見てるんですけどね。なんとかならんもんかな。
そういう AV で、あの、我慢しててくださいね。
あ、そうですね。はい、AV もありますよね。はい。
ということで、はい、次ですね。
次ですね。
まあ、ファールボールがね、やっぱ飛んでくるんですよね。
あ、だからもう、ネギアンさん、やっぱ、あの、ユニフォームは着ないまでも、ヘルメットは。
ヘルメットで言うと、あの、コカ・コーラシートっていうのは福岡ドームにあるんですよ。あれ、球場の中っていうか、あの、なんていうんですか、バックネットより中にあるんですよ。その、見るとこがね、コカ・コーラシートっていうのは。
はい。
で、グローブとヘルメットが置いてあるんですよ。してくださいねっていうアナウンスも流れるんですけど、半分以上はしないんですよ。危ないですよね、あれ。
やっぱり、けど、夏場は暑いですしね。
かっこ悪いですからね。テレビ映ったりしますからね、その席。
けど、まあ、せっかくやで、けど、いい匂いするんですよね。あの、ちゃんと芳香剤して、匂い消ししてね。
ヘルメットがね。
またね、あの、臭い匂いじゃないと思うわ。
僕もそこの席で見たことあるんですよ、何年か前に。はい、めちゃめちゃ近いし、僕は逆に調子乗ってヘルメットかぶりましたね、グローブして。
グローブしてね。グローブもいい匂いするでしょ。
グローブもそんな匂いした
から。そんな臭い
やつ。とにかくでもね、そこに来たボール取りたいっていうのはありましたけどね。選手とのハイタッチとかもあるんですよね、勝ったらあそこの席は。
あ、いいですね。
いいんですよ。ただ、2万ぐらいしますけどね。
そのああ、そうなんですか、
ね。2万以上してるんですよ。
あ、
高いんですよね。
ハイタッチできないからな、
ちょっと話戻りますけども、そのファールボールが来た時に、
はい、
まあ、みんな必死で取るわけですよね。
はい、
でめっちゃ盛り上がるんですよ。
は
あ、うわーっつって。で、危ないとかあるし、
で
一番盛り上がるのは、
は
あ、そのグローブを持ってきた人がキャッチした時が、うわ、取ったぞって後ろにやるんですよ。これが一番周りが盛り上がるん
ですよ。あ、これ取りたいですよね。
でさらに盛り上がるのが、そのボールを近くにいた子供のにあげるのが盛り上がるんですよ。これこれやるのが夢なんですよ。俺グローブまだ持っていってないですけど、自分でそのね、ええ大人じゃないですか、言うたら。
いやー、僕
は。なんか必死になって、撮ってるのも恥ずかしいじゃないですか。若かったですよ、僕も20代とかやったら。必死になって撮って、撮ったぞーで終わるとかっこ悪い。これを子供にあげると、これでまたあの野球好きになってくれよ、みたいな。まあ、プロ野球選手じゃないんですけど、僕は。それがかっこいいなと思って見てましたね。
そういうパターンがあるんですね。
そうなんです。
って自分のものにしない。
しない。
胸の大きいお姉ちゃんにあげる。
それでもいいかもしれないですね。女の子にあげてもいいかもしれない。
ああ、ちょっとやらしさが出てしまうしな。あ、そんなんあるんですね。
そうなんです。
いいですね。今日。
なかなかファールボール取れないですよ、でも。
なかなかね、しかも。って
言っても危ないしね、直できたら。
ねえ。あの、おいしんぼの山岡くんは、あの、2回ファールボール頭に当たってっていうのがありましたけどね。
あ、そうな
んだ。
みんな素手で行って、痛い痛い言うてますよ、あれ。バチーンって当たってますよ。よう素手で行くわと思いますけどね。意外とあれ痛いと思いますよ。
あれは硬いですもんね。
はい、次ですね。
はい、次。
次僕がね、今回行ってね、一番気になってた。
一番気になってた。
こんなってことなんですよ。
うん。
あのね、ビールの売り子。これに僕は今回注目しました。
いや、僕もね、それ、こうへんなら僕から行こうと
思って。ああ、そうなんですか。
はいはい。
でね、福岡ドームね、何にも売り子さんいるんですけど、はい、僕の近くに、ナンバーワンの子がいたんですよ。 なんでこれがわかるかって言ったら、売り上げナンバーワンディフェンスみたいな、ネームをしてるわけですよ。その子の笑顔、やっぱ一番いいっていう。
はで、やっぱりちょっとお近づきになりたいから、あの、1000円ぐらいですか？
いや、でもね、ビール700円で、なんか試合目は500円で、買ってると500円とかなるみたいですね、時間によっては。
うん。あ、でも700円でちょっと手触る、垂れ、隅に当たる。
手は、
ちょっと受け渡しの時にね、あれやったら、いいですよね。ああいう子ね、もうどんどん AV 出てほしいなって思うよね。
でも、おのののかの影響があるみたいでね。
え、あの子も
あれ、東京ドームでナンバーワンなんか、なんかで、スカウトされたみたいな感じなんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。で、ちょっと僕ね、それですごい気になって、ちょっと調べてみたんですよ、いろいろ。ビールの利口、疑問がありまして。
はいはいはい。
で、まず、時給とかどうなってるのかと思いません？あれ。
時給、は
あ、時給というか、給料。
給料。はあ、ちょっとちょっと。
うん、まず固定給があるらしいんですね。
ええ、
で、まあ一説によると、まあ固定給時給500円ぐらいなんかな。
時給500円
あ、でもまあ、これはね。で、そこに、
そこに
何倍打ったかっていうのが、プラスされて、もうトップの人やったら、この前、ちょっと YouTube とかで見たんですけど、230杯とか打って、それで合計で3万円ぐらいになるらしい。日給、トップの人は。
ちょっといい。
で、3連戦行ったら9万ですよ。
あ、いいですね。
すごいでしょ。
うん。
それでなんか、その3日間連続手当とかなんかいろいろあるみたいですね。うん。なんか3日間連続手当。まあ、アルバイトなんで、来たらちょっと手当がつくとか、なんかまあ、細かいのはあるらしいんですけど、で、あと、ビールもいろんな種類があるじゃないですか。
はい。
で、そのビール会社に所属してるらしくて、その、キリンやったらキリン、アサヒやったらアサヒの人がいて、
はい。
そのビールを背負ってるんですよ。
うん。あれですね、なんかキャンペーンガールとかの夏になったらあるじゃないですか。
はいはいはい、
で、まあまあ、まあ、一人、まあ、ドンとならないけど、ちょっと漏れた人はならないっていうの、そういうパターンもあるんですよね。
で、あれ、ビール背負ってますやんか。
はい、
で、まあ、会社によっては違うみたいなんですけど、はい、朝日やってたかな、そこはね、なんか24杯分が入ってて、はい、15キロぐらいするらしいんですよ。あれ背負ってんの。で、下から上まで行くのは大変らしいですね。
ああ、肩こりますよね。で、胸大きかったらさらに大変ですよ。ってなると。
そう
ですね、けどね、あれ、24杯分とか、あ、そんなわかるんですね。だから途中で、あれ、すぐちょっとこう、
くずめるのはちょっと、どうなんか、ね、やろうと思ったらできるのちゃうと何倍入って。
あ、でも、
そんなでも多分いっぱいやったから、何倍打ったっていうのはわかると思いますよ、システム上。何倍って数えてるみたいですからね。で、それがなくなったら交換しに行くらしいです。もう。でも戦争みたいですよ、もう。何倍売るかでもすぐに着替えて、背負い直して。
ああ、そうですね。で、ネギマさんは5杯ぐらいご飯なんですか？
いや、僕は高いんで、あそこでは買いません。
いや、
あそこ。ビール飲まないですからね。
いや、僕もね、一回行った時に、あ、ここで買うの、あれで、コンビニで買うって、それでって言ったけど、
なかなか難しいシステム
だね。そう、それにね、移動してる間にぬるなるっていう。
そうそう。靴しかえてね、皮持って入れないんでね。
ちょっとお姉ちゃんにやっぱ還元した方が良かったですね。
そうですね。で、ナンバーワンは、なんで、ナンバーワンなんか、やっぱり理由があるんですよね。やっぱり新人のことの違いは何かって言ったら、やっぱり常連さんをつけるっていう。やっぱファンがいるらしいです。AKB とかと一緒で。
あ、そう。
で、まずその人に、試合始まる前に売るらしいんですよ。バーッと見つけて。
はい、
あ、いっぱい絶対買ってくれるらしいんですよ。で、そこの座席を覚えてて、絶対お代わりしてくれるんで、そこにも行くらしいです、うん。まずそれで稼ぐっていうのもあるらしいですね。やっぱりいろんな細かいテクニックがあって、ビールを注ぎながら、次の行くところを見てるとか、なんかやっぱり細かいテクニックがあるらしいです。見てたら。
で、ちょっとビール注ぎながら、ちょっとこう、ぐっとこう、目を合わせるとか。
とか、まあそういう、ね、笑顔
とか。笑顔とか、ちょっとボタン一つ外しと
く。それはないんちゃう。セクシーの方はなかったと思います。
そうですか。ねえ、なんかスタンプカードあって、それでなんか10個貯まったら、ちょっと、エッチなチェキあげるとか。
それではないですけど、一応、球場としては、回数券があって、1個、1杯お得になるのかな。例えば10杯 で11杯飲めるとか、うん、でその売り子のカードがあるらしいんですよ、うん、
はいはいはい、
マニア心を引きつける、うん、それが10人ぐらい当たるのかな、分からんけど、うん、それを当てるために回数券を買うとかあるらしいですよ。そういうのもあるらしいです。
なんとかこの売り子のことなんとかね、うん、お近づき
でね、もう一つね、うん、気になったんが、うん、まあ、そのビール会社に、所属してるって言うんですけど、アイス、ハーゲンダッツとか、チューハイとか、なんかグッズ売ってる人いるんですけど、絶対ビール売りたくないかなと思うんですよ。ビールが一番売れると思うんですよ、給料的に。
お
ー、そう。アイスもそんなに売れへんと思うんですよね、高いし。
高いんですか。
ビールほど売れへんかな。
あ、そうですか、
グッズなんかなかなか売れへんのちゃうかな。売れるんかな。
あ、これもまたあれちゃいます。あの、最初の方は、あれちゃいます。
こっち、そっちからやられ
たり。グッズからじゃないですか ね。で、いい人はこう。
僕やったらもう花形のビール売りたいなと思います。男の子も言いましたけどね。
うん、ああ、男の子も、あ、最近女の子多いから、
うん、あ。男の子は何売ってたかな、あれ。ジュースか、グッズ売ってましたね、確か。うんうん、
僕やったらゴミ拾いかな。
アルバイトやったら。
アルバイト、そうですね。
すごいね、やっぱ売り子は気になりましたね。
歯も白かったでしょ。
まあ歯も白いですよ。
多分白いですよ。はい、あれ、なんか、あれ、普通の、あれ、なんか、歯医者でなんかうまいことしてますよ。スケーリングかなんか。
可愛らしかったですよ。
いいですね。
じゃあ次行きます。
あ、まだあるの。
ほうほうほう。まだまだありますけどね。もうちょい行きましょう。
もうちょい。はい。31分ですよ。
はい。もうちょい行きましょう。まあ、ドーム内での花火はすごい圧巻でしたね。ドーム内で花火が上がるんですよ。
その大丈夫なんですか、消防法とか。大丈夫
なんですか、ね、大丈夫みたいですよ。これはまあ、ソフトバンクが買ったら限定なんですけど、はい、1、2千買ったんで、花火が上がりました。はい、で、これ、金かかってるやろうなと思ったら、スポンサーがね、払ってくれてね。その試合にメインのスポンサーがついてるんですよ。で、ね、もう、入ったらもう、今日のスポンサーとはこの会社ですって言って、もう大々的に、その試合はそのスポンサーですって言ってやってて、で、スポンサーが払ってくれてるみたいですね、花火が。
そうなんですか、そういうシステム。
で、福岡ドームは最後に、ドームが開くんですよ。それをやった後に、花火を上げたことに。
雨でも。
わかんない。雨は降ってなかったんで、開くっていうのが、勝った時の恒例なんですよ。素晴らしい。負けたけども、それが見れてよかったみたいな。
ああ、なるほど。なんかいろいろ工夫してるんですね。
そうなんですよ。でもそれも多分ドーム開閉でめっちゃ金かかるって言ってましたね、あれ。
ああ、
開けるだけで。
電気代でもね。
そうなんですね。次行きましょうか、そしたらね。
ほ
う。ね。まあ、ファールでも、
はい、
外野フライに飛んでも、うん、横から見てると盛り上がるっていう。わかんないですよ、横から見てたら、うん。ヒットなんか、ファールなんか、フライなんか。
はいはいはい、
正面から見てたらね、外野席から見てたら多分すぐに、はい、ね、判断つくんでしょうけど、いい当たりさえ飛べば、盛り上がるっていうね。
うん、
これ野球観戦あるやろだと思うんですよ。テレビではない。うん、テレビも見にくいかな、まあどうか分からへんけど、うん、まあ横から見てると、盛り上がれるというか、
うん、
ありますね、これ
は。そうですね。
うん、
こうやっぱ、うん、僕も打った時、あれですもんね、やっぱ、ゴロよりもちょっとフライの方が気持ちいいですもんね。もしかしてっていうのがありますから
ね。そうですね。
うん、
で、それで言うと、生で野球観戦してると、
はい、
内野守備のうまさ、まあ、内野だけに限らず、うん、守備のうまさが分かる、特にショートとかね、サードとかね、
はいはいはい、
結構遠いじゃないですか、
うん、
あれを軽々と、
うん、返球も早い
っすね、早いですね、で取ってからのね、うん、立ち上がりも早いし、
うん、そうだね、で、なんですか、外野でなんかキャッチボールするじゃないですか、
はいはいはい、
それで、なんかライトの人はなんかコーチみたいな人とやるんですけど、
そうそう、ね、補欠の人とねやるんですよ、うん、
今日なんかその人もでかいし、ね、軽々と投げますもんね。
そうなんですよ、生で見るからこそ分かるこの凄さね、うん、プロ野球選手のね、うん、あると思います、
う みんなでかいっすもんね。
本当にでかいです、野球選手、外人なんか特にね。スイカ頭もでかいですけどね。
僕もね、いやー、でかいですけど、やっぱり僕で大きいと思うぐらい。ねえ。
じゃあ、そろそろ最後ですね。
あ、最後で、はい。
まあ、ホームゲームの球団が勝たないと、試合後結局盛り上がらないと。まあ、さっきも話したけど、花火もないですし、どうも開閉されないし、うん、で、ヒーローインタビューも、福岡ドームは、まあ、福岡の球団は良心的で、広島カープのヒーローインタビューをマイクのスイッチ入れて流してくれるんですけど、どこやったかな、どっか行った時は、その音声さえ入れてないとこもあるんですよ。テレビ中継用みたいな、やらしいとこもあるんですよ。
なんともやらしい。
やらしいでしょ。福岡ドームもすごい良心的やった。カープファンに向けてそれもやってくれた。
あれでしょうね。やっぱり、何ですか楽屋っていうんですか、控え室も違うんでしょうね。はい、ホーム用とか、ビジターのあれも。
そこもあるかもしれないですけど、ね、もしかして球団によっては。
うん、いや、もう入れへんとか。
選手も福岡ドームもしかしたら行きたいかもしれないですよ。設備がいいからね。
設備がいいからね、
うん。で、多分良心的じゃないですか。多分ああいうお金持ち球団やったら。
あ、そうですね。
多分おそらく中日らへんやったような気がするけどね、良心的じゃない。
中日、そんな、いや、しらしいですからね、本当に。
なんか、ヒーローインタビュー入ってなかったような気がするなと思うんですけど、覚えてないですけど。そうなんですよ。
だいたい交流戦とかいうと、あれらしいですよね。やっぱパリーグが強いんですよね。
そう、結局パリーグだったんですね、今年もね。なんやかんやで。
なんか一説によるとセリーグの人って、この福岡とか北海道とか、そんな、行き慣れてないじゃないですか。
そうですね、球団ないですもんね。
そう。だから、この交流戦の時だけ行くから、
アウェー感が満載
やね。だから、夜も、はっちゃけるらしいですよ。
あ、なるほどね。
だから、ホステスもやっぱりちょっと、頑張ってるというところらしいですね。
ほんまや、そんな見つかったら、はい、どうしようかなって、そんな、遊んでたら。負けてる日に。
あ、そうそうね。まあまあ、まあまあ、まあ。
立川怒ってたよ。何年かに、あ、去年はね、そうそう、広島カープ行ったんですよね。はい、で、そこで、僕、いいホテル泊まろうと思って、いいホテル泊まったんですよ。広島の。そしたら、ソフトバンクの宿舎と一緒やったんですよ、僕泊まったところが。
できます、どんだけ稼いでるんですか。
いや、でも、それ安かったんですよ。1万何本とかで泊まれて。うわ、福岡ソフトバンクホークス一緒やと思って、俺、フロントで待っとこうと思って、待ってたんですよ。で、その年、川崎のムネリンが帰ってきた年で、ムネリンが来たんですよ、ロビーに。めちゃめちゃファンサービスいいんですよ、ムネリン。もう、やっぱ、ソフトバンクのね、出待ちの人とかもいるんですよ、そこに。で、僕も言いたかったんですけど、何もサインもらうのとかなくて、ちょっと遠くで見てたんですけど、もうサインとかめっちゃしてて、愛想よかったんですよ。まあ何人か選手、まあ愛想いい選手いない、悪い選手もいたんですけど、最後に達川が来たんですよね。はい。達川ヘッドコーチ、今、達川、コーチしてるんですよ。
ソフトバンクの？
ソフトバンクのね、広島じゃないんですよ。
広島じゃないの？
うん、はあはあ、それで、その日はソフトバンク負けたんですよ。
はい。
でも選手がね、飯食いに行くって言って、はい、お前ら、反省して、反省会やろ、今日はって言って、はあ、まあ、はっちゃけんじゃねえよ、みたいなことを、選手に向かって言ってて、は
い。ああ、そう。うん、いや、そう、やっぱり、そうですね。
やっぱそういう面もあるっていうのがね。
そう
な
んです
よね。僕もそう見てしまいますけど、この人ら、飯食いに行くだけやろな、みたいな。
うん、ああ、あれだ、もう朝一緒にならへんかな、とか。
そうなんですよ。達川さんは、しっかりしてますね、だから。
ね、ネギワさんのコンタクトにね、サインしてもらったら。
何それ、ね、コンタクトなくしちゃって、
うん、あの人よう
コンタクトなくした芸人みたいな感じもな、はい、当たった芸人当たったみたいな、
あ、そうですね、うん、でもネギワさん最近コンタクトレーシックでね、
レーシックないですからあれですけど、
あ、そうですね、
そうなんですね、タスカーさんにサイン求めたら冷たくあしらわれました、あしらわれてましたね、今日は無理やって、
そうですね、うん、僕もその昔広沢選手にはい、サインを求めたら軽く足回りました。
そう考えたら川崎選手は僕はもうプロ中のプロやだなと思って、はい、残念ですね、やっぱり今引退してしまったのが ね、
まあ、ね、まあなんとこもないですけどね、断るのも大変ですけどね。
僕 断る勇気。
断るのよ、ああ、ちょっとやっぱーって、ちょっと残るでしょうね。はい、うん。はい。
はい、ということで、今回はこんな感じで、ありがとうございました。
よかったよかった。